小中学校の再編方針が変わります。学区等審議会委員、地域住民や保護者から寄せられた意見をもとに、令和3、2021年12月に策定した柏崎市立小中学校区再編方針を一部改定するとともに、付随事項を新たに設けました。問い合わせ、教育総務課、電話 21-2360、 ファックス 23-0881、 詳細、市ホームページ QR コードがあります。市立小中学校の再編方針の改定。1、統合検討基準追加、1、小学校、複式学級、2つ以上の学年で構成される学級が3学級になることが見込まれる年度。この年度に統合できるよう、3年前には検討を始めます。例、1、2年生のクラス、3、4年生のクラス、5、6年生のクラス。鯖江小は高柳小との統合から間もないため、統合検討基準の対象から除外しています。今後、個別に検討します。2、中学校、複数年にわたって生徒数が40人未満で推移すると見込まれる最初の年度。この年度に統合できるよう、3年前には検討を始めます。3、統合の組み合わせ校、第一中と松浜中、鏡ヶ沖中と南中、瑞穂中と西山中、東中と第五中と北城中。令和3、2021年度にお知らせした統合の組み合わせ校。今後もこの基本案を維持しますが、対象校区の保護者などの要望も考慮して判断します。また、統合年度の目安は、上記1、2の基準に改めます。4、通学範囲。文部科学省が示す1時間以内を目安とします。通学距離は、小学校がおおむね25km 以内、中学校が30km 以内とします。2、主体的、対話的で深い学びのさらなる推進、追加。国の学校教育の指針である学習指導要領に示されている小中学校における主体的、対話的で深い学びを引き続き実践するため明記します。3、学区等審議会変更。今後は教育委員会主導で地域や保護者との協議を進めます。審議が必要と認める場合は、学区等審議会の設置を検討します。付随事項の指針設定。学区外就学の申請ができるようになります。複式学級や統合検討の対象、または対象となる可能性が高い少人数校に在籍、入学予定の児童生徒は、人数の多い学校へ就学の相談ができるようになります。スクールバスなどの通学支援は行いません。小規模特任校の検討を始めます。生活科、総合的な学習の時間などの探究学習の特色を持つ北城小学校を、令和12、2030年度から小規模特任校中とすることの是非について、来年度から検討を始めます。中、小規模特任校、自然豊かな環境に恵まれた小規模校を中心に特色ある教育を展開し、 学区外からでも入学を許可することのできる学校のこと。中終わり。中学校は小規模特任校を設けません。第五中学校施設の利活用を考えています。第五中学校と東中学校の統合が実現した場合、教育センター機能を第五中学校施設内へ移転します。不登校児童生徒の適応支援や学習支援などの対策を支援事業として展開し、多様化する教育ニーズへの対応強化につなげます。市と地域のことを市長と地域の皆さんが話し合いました。地域懇談会開催報告。問い合わせ総務課。電話 21-2333。ファクス 22-5904。市内11中学校区のうち10地区で地域懇談会を開催しました。延べ366人の地域の皆さんに参加いただき、地域の施策や課題を話し合いました。話し合いのテーマの一部を紹介します。第三中学校区は地域から開催しない希望がありました。詳細は市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。第二学校区7月3日水曜、災害地震時の避難所トイレの問題。ひすみ地区防災訓練の利用料金減免など7件。東中学校区7月5日金曜、小見線の太陽光蓄電池修繕、駅前公園の遊具の増設、空き家処分依頼のルール、リサイクルステーションの運用期間延長など8件。松浜中学校区7月16日火曜、河川の管理、クリーンセンターの改築更新、市道20-11号線の拡幅、 AI 新交通アイクルの乗降ポイントなど8件。南中学校区7月19日金曜、枝木の処理、浦野川県と市の境界にかかる橋の穴、 AI 新交通アイクルの運行区域など8件。瑞穂中学校区7月22日月曜、倒壊危険のある無人家屋の解体撤去、国道8号線土合交差点信号の改善、津波警報発生時の避難場所への道路整備など8件。第五中学校区7月31日水曜、始発バス時間の変更、水害に対する排水路整備、原子力災害時の避難経路、旧南鯖石小学校跡地の屋外プールの維持管理など5件。鏡ヶ沖中学校区8月1日木曜、半田小見線の駐車場確保、市政方針での具体的なポートセールス、再生可能エネルギー事業に関連した利活用の可能性など8件。第一中学校区8月5日月曜、大型施設解体地の将来像再開発利用。北条学校区8月6日火曜、柏崎小国線県道11号の冬季通行と道路拡幅、災害時の避難など、高齢化社会を迎える中での地域公共交通など10件。 西山中学校区、8月7日、水曜、大規模ソーラー発電の影響、総合防災の観点のインフラ、水資源などの確保、長峰大池の乗り面の恒久的な措置など9件。長への手紙、市政に対する皆様のご提案、ご意見をお寄せください。線に沿って切り取り、のり付けしてから投函してください。音訳者中、このページは裏表になっており、切り取って意見書を書き、折りたたんでのり付けし、投函できるようになっています。中、終わり。表面、上半分は説明文、下半分は宛名です。説明文、市民の皆様には、日頃から市政運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。柏崎市は、市民の皆様の声が生かされる市政を進めています。安心、元気、希望に満ちた柏崎市にするため、市政に対するご提案、ご意見をお寄せください。皆様の声を市政に生かし、市民との共同のまちづくりを進めてまいります。柏崎市長、お寄せいただいたご提案、ご意見には、責任を持って回答いたしますので、必ず住所、氏名、電話番号をお書きください。また、いただいたお手紙、お答えした内容は、個人情報を除いて、広報柏崎市ホームページなどで公表する場合があります。問い合わせ、総務課、電話 21-2333、ファックス 24-7714、E メール kocho@citywazaki.lg.jp 説明文終わり。宛名、郵便番号 945-8790、 日赤町2番1号柏崎市長行き、切手の欄、料金受取人払い郵便、柏崎局承認3010、差出有効期間2025年3月31日まで有効。切手を貼らずにお出しください。宛名、終わり。表面、終わり。裏面、ファックスをお持ちの方は、この面だけ送信していただいても構いません。市ホームページの専用フォームや専用はがき、公共施設に設置、でもお寄せいただけます。専用フォームはこちら。QR コードがあります。市長への手紙、年、月、日、住所、郵便番号、柏崎市、氏名、年齢、代、電話番号、市長の署名付き回答希望、資格、担当課の回答希望、資格、回答はいらない、資格、いずれかの資格に必ずチェックをつけてください。チェックのない手紙には回答いたしませんので、ご了承ください。タイトル、以下はご提案、ご意見を記載する欄になっています。裏面、終わり。市長への手紙、終わり。
12月2日から、紙の保険証が発行されなくなります。問い合わせ、国保医療課、電話 21-2333、 2210、ファクス 24-7714。 今年12月2日月曜からマイナ保険証または資格確認書を利用する仕組みに変わります。今手元にある紙の保険証は記載の有効期限まで利用できます。柏崎市国民健康保険後期高齢者医療制度に加入している方を対象とした内容です。他の健康保険に加入している方は加入している保険者にお問い合わせください。マイナ保険証とはマイナンバーカードが保険証として利用登録されているものです。医療機関などで保険証として利用できます。資格確認書とはマイナ保険証を持っていない方が対象。紙の保険証の有効期限が切れる前に申請不要で交付され、保険証の代わりとして利用できます。利用するときは紙の保険証と同様に医療機関などに提示してください。注意、令和7、2025年7月31日までに後期高齢者医療制度に新規加入または市内に転居などをした方にはマイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を交付します。受診するときは何を持っていけばいいの？パターン1、マイナンバーカードを持っている。はい、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている。マイナ保険証を持っている。はい、マイナ保険証オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診するときは資格情報のお知らせ中、資格情報を簡単に確認できるようにするためのもの。マイナ保険証をお持ちの方へ紙の保険証の有効期限が切れる前に交付します。申請不要中終わりを一緒に提示してください。パターン2、マイナンバーカードを持っている。はい、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている。マイナ保険証を持っている。いいえ、紙の保険証または資格確認書。紙の保険証の有効期限が切れた後は資格確認書をご利用ください。パターン3、マイナンバーカードを持っている。いいえ、紙の保険証または資格確認書。紙の保険証の有効期限が切れた後は資格確認書をご利用ください。マイナ保険証に変わると何ができるようになるの？詳細、厚生労働省ホームページ、QR コードがあります。データに基づいた医療が受けられる。手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除される。限度額適用、標準負担額、減額認定証、限度額適用認定証の申請が不要になります。確定申告の時、マイナポータルで医療費控除が簡単にできる。医療現場で働く人の負担を軽減できる。注意、診察券や医療費助成が受けられる受給者証などは引き続き発行します。医療機関などでは今まで通り提示してください。また産業大学、新潟産業ユニバーシティ、企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ。ケースナンバー61、新潟工科大学。快適で安全、より強力な通信方式の開発にチャレンジ。キーパーソン、新潟工科大学通信システム研究室准教授海老沢聡さん。 DVD や CD プレイヤー、光ファイバー通信などで応用されている。 半導体レーザー。機器を正常に機能させるためには安定して光らせることが必要です。未来につながる成果に向かってレーザーのあらゆる可能性を探る。新潟工科大学の海老沢聡准教授は、あえて半導体レーザーを不安定、複雑、予測不可能なレーザーカオスの状態にして、より安全な通信方式を開発するための研究を進めています。今現在、通信に使用されている暗号は現時点では安全です。しかし、数年後、数十年後、より高度なコンピュータが誕生した時には、簡単に解読されてしまう危険性があります。レーザーカオスは複雑で予測不能な信号です。さらに、同じものは二度と作れないという特徴も持っています。レーザーカオスの応用で、将来的により安全で強力な暗号技術ができるのではないか、と考えています。私が進めている研究は、すぐに実用化されるものではありませんが、未来の通信技術につながるものと信じています。きっかけはロボットアニメ。小さな憧れが今では大きな魅力に。海老沢准教授がこの研究に進むきっかけになったのは、テレビで見た SF アニメでした。ロボットアニメに出てくるレーザーの武器が格好良くて、レーザーの研究に進みました。かっこ笑い。レーザーカオスを知ったのは大学4年生の時でしたね。レーザーカオスについての講演をしていた方が指示していた先生と知り合いだったので、いろいろと話を聞かせてもらった思い出があります。幼少期に感じた憧れが未来を作る礎となっています。海老沢准教授の研究は、まだまだ未知の可能性が多い分野です。しかし、自ら解明していくという面白さが、レーザーカオス研究の魅力だと感じていると言います。学生たちも、自分が新しい学問分野を作っているんだという気持ちで学んでほしいと思っています。知識や経験を積み重ねることで、研究の面白さが増していくはずです、と学生たちへの思いを語ってくれました。次世代への基礎を作っている海老沢准教授やその元で学ぶ学生たち、とても頼もしく感じます。市民の皆さんに一言。市内の企業が持つ問題や課題を一緒に解決できればと思います。私の専門外のご相談でも最適な先生をご紹介します。写真2枚。1。写真の説明。海老沢聡准教授の上半身の写真です。吹き出し。間接的であれ、皆さんの生活とどこかでつながっている意義のある研究です。2。光信号の波形を確認する海老沢聡准教授。写真終わり。新潟産業大学からお知らせ。大学ホームページ。QR コードがあります。11月出願開始、入学試験のご案内。新潟産業大学入学試験日程。11月出願開始。経済学部。経済経営学科、文化経済学科。入試区分、出願期間、試験日、合格発表日の順に読みます。入試区分、総合型選抜、第2期。出願期間、10月15日火曜から11月18日月曜。試験日、11月23日土曜。合格発表日、12月5日木曜。総合型選抜、第3期。11月20日水曜から12月9日月曜。12月14日土曜。 12月20日金曜。推薦型選抜、学校推薦型、指定校型、スポーツ活動型、文化活動、地域活動型、自己推薦型、文化活動、地域活動型。11月1日金曜から11月18日月曜、11月23日土曜、12月5日木曜。ネット出願となりますので、本学ホームページからネット出願フォームに進み、必要事項を入力してください。その他、郵送していただく書類もあります。問い合わせ、入試課、電話 0120-787-124、 E メール nyushi@ada.nsu.ac.jp、 オンラインオープンキャンパス開催、11月9日土曜、12月7日土曜、10時30分から11時30分。申し込みはこちらから。QR コードがあります。新潟工科大学からお知らせ。大学ホームページ。QR コードがあります。授業紹介。都市防災コース実験4。学部3年生の授業科目。都市防災コース実験4では、市役所、消防署などにご協力いただき、実際の災害状況や救助、救命、避難所運営に関する知識を、講義や実験、実習を通じて知識を深めています。10月には、駅前公園の防災用具を使った演習や、大学敷地内での防災キャンプを実施しました。また、11月には、柏崎駅周辺の浸水対策や、災害時の給水について、施設見学を通じて学びます。このほか、地理情報システムによるデータ取得や、解析技術の習得、さらには、防災士の資格取得に向けた取り組みを行っています。今後も行政や民間のご支援のもと、実践的な学びを通じて、災害時に行動できる人材を育成してまいります。写真、防災キャンプの様子、新潟工科大学体育館、写真終わり。この紙面はスタッフゼプトが制作しています。